あの西成の話してたじゃん、
はいはい、
で阿部の橋の立教の、
うん、
フリーマーケットとかおじさんが売ってる話していい？
今もおれへんのじゃん。
今も行ってない、うん、多分ね。
いや行ってないよ、もうだってあそこ座ってられへんし。
変わったしね。
うん、変わった、だいぶ変わった。
俺ああいうの見るの好きやね。こうなんかバーッとブルーシート引いてそこに品もバーッと置いて、うんうん、段ボールでバーッとおっさんが字書いてるって、はいはい、あれ16ぐらいの時かなーってバーッとあって、もう段ボールのこう品物なんぼなんぼって書いてるやんか、
うん、
大熊500円って書いてるの見て、大熊って思うよ、
うん、
大熊という品物僕は知らなかったもんね、
はい、
大熊って言ったらその売ってたおじさんが、うん、兄ちゃん若いからええでこの大熊ええで500円や、うん、こんな大熊500円やで、うん、何が大熊なのかなってよう見たらウォークマンやったんですよね、うん、だからそのなんていうのこの音で入っていくあれと文字を読まずしてこう生きてきてはる方のこの、はいはい、そういうのってこうなんかおしきじとかね、うん、果たしてこの字という なんていうかなこうその人にとっては大熊に聞こえたやろな。
そうやろな、まあうん、聞こえたかそのうろ覚えで、大熊っぽかったなみたいな感じなんか
もしれない。でもやっぱこうメーカー名見たらソニーって書いてたわ。それが大熊って書いてたらまだね、
まあまあ、
大熊やったんかな。
アイワ電工みたいな
感じ。大熊電工やったんだなっていうわけで
も
ない。
まさか会うてるわ。大熊
やった。大熊を大熊って、なんかこう生きるってこういうことやなって。
そう、面白いね。
いやね、そういうことや、そういう時ってありませんか。ここ、スピッツがね、バスの揺れ方で人生の意味が分かった日曜日って何を言ってんねんって思ったけど、うん、僕もその瞬間、大熊みたいになんか生きる意味が分かった気がしたんですよ。ちょっと村上春樹的に言うと、
うん
うん、そういうことは体験はありますね。なんかこうふと何かが腑に落ちた瞬間
たくましく生きてはりますね。
たくまし
いね。一点の曇りもないですもんね、大熊に。
そうやね、兄ちゃんこれええでっていうぐらいから
自信を持って進んでありません。
一点の曇りはない、ね、かっこよく
僕も、
かっこよさすら。
そういう、なんか、泥棒市とか西成見に行くの好きやって、
うん、
で、若い頃パーッと歩いてたら、モスラがあったんですよ。モスラのおもちゃがあって。あ、これ可愛いなぁと思って。で、小さい頃なんかね、卵を、
うん、
卵からパカッと割れて、ゴジラが出てくるやつがあったんですよ。
はいはい、
おもちゃで、
はいはい。
で、ゴジラシリーズ好きやったから、あ、モスラあるわと思って、うん、おっちゃんこのモスラちょうだいって。ほな、そのおっちゃんが、あ、ゴジラかって言ったんですよ。
うん、
もうだからもう、ゴジラなんですよ。
モスラじゃなくて。
そう。もう、ゴジラシリーズに出てくるモスラはゴジラな
ん
です
よ。うん。うん。お茶の中で。
そうそう。あ、ゴジラか、はいはいって言って。ね、ええよって。ね、こうやってパッと上げたら、うん、その電池式で動くやつやった。ほんで、炭酸電池2本いるから、一応動作確認したいなと思って、うん、お茶これ電池式やから動くんかな、うん、あ、動く動くって。電池渡すわって言って。一本くれたんです
よ。おうお
う。ほんで、おっちゃんこれ電池二本やん。あ、一本やったらあかんかって
。だいたいあかんやろ。だいたい
あかん。あかん。あかん
っていう。すごい電気知識があって、その間をなんかアルミ詰めたりとか知らんで。知らんけど、二本は出て二本や。
まあね。
ブランクがすごいから、隙間が。
だからこれ、普通に会話してるけど、すごくずっとずれてるんですよ。
そやね。
モスラください、ゴジラか。
うん。
動作確認、三電池2本必要の1本来るとか、
うん。
で、結局だから動作確認できぬままもう持って帰ったっていうか買って、持って帰ったら、家でやったら、まあ動いたんですけど。
はいはいはい、
でもそういうおっちゃんですらやっぱたくましく生きれるんやなと思った時に、
ね、
やっぱ素晴らしい街やなと思いますね。
うん。
うん。
すごい
ね。これバイトで考えても無理ですからね。
まあ、とはいえ、ね、とはいえ、やっぱ、まあ、覚醒剤売ってる馬ちゃいかんけどね。ラーメン屋で覚醒剤売る馬ちゃやっぱいかんよね。
駐車場の値段表のとこに、もう覚醒剤を居酒屋で売るなって、もう貼り付けたからね。
ある人さ、居酒屋で売られて、
うん、
オーナーがおって貸してるやんか。
うん、
その貸してる時、居酒屋とか、居酒屋では売るよって、
ね、うん、
そんなんするな。
うん、
出て行けたら立てこもられて、で警察出てきてって、そういう、訴えが。
まあね、そこでね。そこでだけじゃな
くて、
ね。
いやいや、路上。
いや、違う違う違う、まあまあまあ。
店舗で売るな。
うん。どこでも売った
お前は、
売った
お前は、お前はずっとそうや。
何がいい
の常識しか言わんな、お前はな。
非常識、非常識を言うてもええけど、そう、あの、法に触れることやから、スイッチを言うとかんと。
法なんてね、守ってたらあかん。
まあね、あの、60キロの話じゃないけど、
うん、
その途中で制限速度変わる道ってあるよ。
はい。
で、ここの人、あれ何やったっけ ?60 キロのところの。
ああ、90キロぐらい。80
キロのところ80で走ってて、
はい、
で途中でその制限速度変わってんのが分からなくて、
はいはい、
警察にポーンって言われて、
うん、
へっ?って言って、
うん、
ね、でだいぶあのパトカーで、
うん、
あの知らんと、
うん、
せやけどその60キロで走ったら危ないやろ、
はあ
はあ、80かなんか知らんけど、うん、みたいな話をパトカーの中でずっとしてた、
はあ
それでもう一個言っていいですか、うん、池上さん知ってるか知らんか分からんけど富田林中町があ
るよ
で西口っていうでそれをこう、右折したあかん
右折禁止の道
右折した
ん、うん、
捕まったん、
うん、
だからあこに警察官の人があこに標識ありますから、
うん
うん、もう書いてますし、
うん
書いてんの消えてんねん。消えてるやん。標識あるでしょ、うん、ここはね、それする人が多いから、ずっと張ってるんですよ。お兄さん気ぃつけてください。
うん、
ちょっと待っとく。ちょっと待っとくな。
うん、
違反する人多いからずっと張ってるん。
うん、
それ何年前から張ってんの、うん、?10 年、20年ぐらい張ってますよ。
うんうん、
知らなかったんですか?いや、俺知らんかった。
うん
で10年、20年から、張って、ここが右折禁止だって分からんまま入ってくる人が多い。
うんうん、
ほならね、うん、ここにでーっかいどうしても見える看板かけるとか、
はいはい、
ここに警察立つとか、
うん、手前にね。
右折したらあかんということをする、そうそう、そういう活動であって、ね、罰金取るためにここはトラップみたいにする考え方おかしいやろって言って。
うん、
何人もおるってことは、ここはみんな間違いやすいとこやねん。その間違いを頼んでると、うん、はい、間違った、はい、罰金、おかしいって言って。うん、おかしいやろ
確かおかしいよ。何年も張ってんのはね。
なら、もう、あれ、前のその、魔性の女みたいな。はいはい、わかります。その通りです。その通りです。はいはい。みたいな。だけど、まあ、そうやって裁判されたらね、まあ、いいんじゃないですか、うん。僕はもうそういう仕事なんで。
はい。
俺何が人殺すのも仕事お前すんかいって。
うん。
もうそれとこれとは。
うん。
違う。まあね、これ僕言ったことおかしいですか?
おかしいでしょうね。
ねえなんで
いや、そうおかしいでしょ。
まあ途中まではわかるけど、
右折してはならないということが大事であって、はい、捕ま、はい、いやーってことが大事なわけではないやんか。そこまではわかるでしょ?
そこまでは
わかる。10年、20年の蓄積があったら、ここに道に対する対応する、それが交通じゃないのか?逆バンクの道は事故が多いからそれをやるとか、うん、そのデータの積み重ねでやっていくもんじゃないのか違いますか、
まあ、そんなんやってんでしょ
やってるんだろうね、
はい、
その漏れやと思うのよそこは漏れなんやるけど、はい、その漏れを僕が指摘したら僕はおかしい、は
い、指摘することは別におかしくないです
けど、
うんうん、まあでもそういう場所があるやろうなとは思いますね
だから警察に訴えるんじゃなくて、自治体に訴えるんだわかるけどな。
あんな、そこにするか、お前。
いや、じゃあ、そう。
だから山本太郎立派やで、あんなもん。みんな山本太郎ちゃうで。
じゃあ、その場ではそうなるやろうけど。
なるよな。
あなた見てそうなるやろう
けど。だからそういう、あの、交通関係で警察の人と言い争うぐらいになったことあるんですよ。
うん、うん。
原付きで左折するときに、目の前に警察官おって、
うんうん。
ほんで、僕、原付き乗ってたら警察官おるわ、一時停止のところがあって、
はいはい、
ほんで、ビャーってブレーキして、 骨、原付きでやから、まあその、まあ足を、左足をちょんってついて、
はいはい、
トントントンって、なんかもうその、1、2、3ぐらいちょっとなんかトントントンでつきながら左折したんですよ。
うんうんうん、うん。
ほんなら、ピピピピピピピピって吹かれて、なんですかって。いや、一旦停止。いや、ちょっと待ってくれと。ほぼ止まってたじゃないですか。いや、ほぼじゃないんですよ。一旦停止してもらわないと。いや、分かってますよ。で、目も覆ったし。目も覆って警察官おるなと思って、僕、その、分かってる中であの行動やから。
うん。
もうこれ許容範囲じゃないんですか。いや、そういうことじゃない。一旦停止だから。でもそこでブワー言い争いました。
そういうことお前はしていけ。な。
え？
長いもんに巻かれた人生やったやろ。長いもんに巻かれた40年、結果何が残った？ケチしか残ってない。はっきり言うて。
もっと残っとるわ。
いや、祈祷とケチ。
ほら、祈祷残ってるやないか。だけちゃうやないか、ほら。
祈祷は残った。
ほら、の、じゃだけじゃないじゃん。ケチだけじゃないじゃないか。祈祷もあるじゃないか。って言わせるな。
まあそうなんだよ。生きてるだけで十分なん、君も。
いや、でも、その二人の場合になった時は僕もちょっと、うわーってなるよ、そら。
だから、
言わへんけど。
法律っていう、変わっていかないと、そこは。
いや、それを我々に言われても、だから。いや、それ変わっていかないとダメよ、そらね。
我々言わないと、取ってんだから言っていいじゃない。
じゃあ、そういう。そうそうそう。
変わった、いい方にね。
うん、ブリキさんのそういうところもね、その地点も、なんかほんまおかしなとこですよね。そんなん絶対変わるべきやのに変わらんの
すよね。
うん。
あ、ここは、こう視野的に見逃しやすいような標識があるんだなと思ったら、もっと何かするとか、うん、要はもう、こう、原付が登ったあかん効果、
あれは。
登っていい効果とって言って、うん、で、警察官降りたところにおるやんか。
う
ん、こう乗ったあかんねん。うん、手前におれ。
ほんまはね。
そうやね。乗ったあかん、バツコとかこうしてたらわかると。それが人手なのか、なんかこういう人形でもええよ。わからんけど、うん。なんで降りてから言うの？それ罰金取るためにやってるやんか。うん、あんなん月々走るときだから、怖い怖いって言うんだもんな。二車線とあるとこ怖いなーって言ってるのが、なんか見えへんってはっきり言って。で、まあ、もう無難に下行こう思ったら、下行ったら全然ちゃうとこ通ったらね。
うん。えらい遠くまで
行かされてね。どないしたらこれ向こう抜け、川抜けれんねんみたいになるやんか。お前、原付乗ったことあるかって言うて。いや、僕、ずっと、白バイ乗ってますよって言われたら、お前、行け行けんけ、それって言って。もうやんか。50C、俺と同じように乗ってから言えよ。思いません。それを言っていけって。お前は。
じゃあ、別にあなた言ってもいいじゃん。
僕は言ってるじゃん。原付
今でも言うてるんですか？その、ミキさんの例えばおるときでも、うん、なんかそういう、一人じゃないときでも言うてはるんですか？
言うてるよ。
まあ、そういうなんか、局面に出会ったときに、
うん。
おい、いやーって言うてるんですか？その、おいおいおいって。その、飯食いに行くでも何でもいいですけど、街中ででもなんか、その、パッとそういう局面に出会ったときに、
やれよー！いや、ないかな。
そうでしょ？僕、基本、やからじゃないでしょ？
まあ、そういう場面に出くわしてないっていうのもあるかもわからないけど、でも出会ってからはないかな。
そうなん、やからじゃない。
うん、ないね。
全然やからじゃない。
でも別にやからとは言ってない、誰も
言ってないし、僕の主張もまあ大体合ってる。
合ってるけど、
じゃあ主張するような場面があったら、だいたい言うてまうってことですか？そういうブリキさんの場合やったら、
うん、キュッとなんか引っかかったら、
うん、
あ、そう違うだろって言う、
違うかどうか分からんけどな。
ど、
うん、警察官も警察官でやれって言われてやってるんやろしな。
うん、それってそのなんか瞬間湯沸かし的なことですか？
そういう、そこまでパッとカッとはならないですけど。いやいやいやいや、違う。あのね、っていうとこから入ってい
く。陶芸家さんでそういうのパンって来るんですか？
ほとんどってか、まあないですね。
何、基本的に言わないですか？そういう、なんか局面に来た時に。
局面に、立つことがまずないかな。
なんか、
あー。
僕もそんなにない。
めっちゃじゃあ、あの近しいところでちょっと切り口変えて考えていくと、パーってすれ違う時に、
はいはい、
あのコンビニで売ってる唐揚げのね、はい、袋を若者がポンって捨てたんですよ、僕の目の前で、
うんうん、
それどうします？陶芸家さんやったら、
あ捨てたなーで終わるか
も。ああ、
それがあの、うん、家の前とかね、
はいはい、
とかやったら、
なるほど、うん、職場であったりとか家の前とか自分が掃除しなきゃいけない環境やったら言うかもしれないぐらいですか。
うん、うん、そう。僕もだ、うん、家の前とかやったら、うんって言って拾って家ですけど。
ああ、
いや僕もそう。うん。だまってひ、だから要はあれやんか、あれ関本電気つけっぱなしやったでっていうやつ。
うん。
うん、
電気つけっぱなしやったでっていう手までお前消せたよなって思うやんか。
うん。
おい、兄ちゃん、こんなんさ、あかんやろ。って、もう大事なんか知らんけど、うん、よりかまあ、拾うよね。
ああ。
賞味の話は拾わんかもしらんけど、言わない。
あ、う、あ、ん。
で、気分が良かったら拾うかもね。
うん。
はいはい。
うん、僕、言うてまうんですよ。
ああ。
池上
って
言いますよ、
ね、僕言うてもんですよ。
神岡で言
う
たら。
電車の中でタバコ吸う。
そうそう。電車の中でタバコ吸うてるやつにも言うたことあるんですけど。
ああ、それはあった
。でもそれは言うんちゃう。電車でタバコは吸う。おいおいおいってなる。
若者が生きて吸うとったんですよ。
ああ。
うん。ほんで、それ僕、まあその唐揚げの袋をポンって捨てて、なんて言うかって言ったら、僕、その、ポイ捨てとか、そういうものに対して言うことを決めてて、
うんうん、
落としましたよっていう、落とし物扱いするんですよ。
ああ、なるほど。
それ決まってたら言えますね。
うん。
決まってないから、
うん、
出てこないです。
ほんで、それで、まあ、大体が、いや、それゴミやって言うたりとかするときがあるんですけど、
うん、そうやね。
いや、ゴミやったらゴミ箱に捨てないと。っていう、この2行目があるから。
はいはいはい。
もう、なんか、う
ん、いい表現やな。
決まり
もん。そういう2行目がある。僕にはそういう2行目がある。
ほんで、それちょっとやから来るときもあるんですけど、
うんうん、
でもまあ、それはまあしゃあないんですよ。
うん。
何やお前、こらってなるときもあるんですけど、
うん。
まあ、それしゃあないなって感じですけど。
強いなぁ。
なんかダメだ。
上等やな。
言うてまうんですよ。でも、あんま言わなくなりましたけどね。もう言わない。なんか非常に邪魔くさいんで、いろいろ。
そうやな。
本当に邪魔くさい。もうしんどいんですよ。
そのパワーしんどいね。
はい。
マジで
見合わないですもんね。
そう。それも見て見ぬふりする方が楽なんですけど、うん、
なんかまあ変な話やけど掘ったらあかんねんけど、なんとなくこうすまへんちょっと掘るとか、
うん、
すまへんって掘ることまずない、
事故我慢できへんで証明するとか、
ああ
電車でタバコ吸うって明らか、電車でタバコ吸う僕ってどうっていう、ああ俺ってどうって言われたら、それはあかんのちゃいますってのはありません。やむを得なしやないっていう。だからその、自動販売機で買いました。
うん、
ビール買いましたって。もうゴミ箱ないねん。
うん、
で、ゴミ箱ないねんって。
うん、
俺、じゃあ次またずーっと歩いて、この空き缶持ったまま、自動販売機、違う自動販売機でパッて買うねん。
うん、
で、その違う自動販売機のゴミ箱に本ねん、この空き缶を。
はいはい、
で、明日飲む用の缶コーヒーを買うね、
うん。
これはええよな。
いや、全然
ええ。ええでしょ。
買ったところで掘るのがまあ、ええんやけど。
いや、もう駄菓子屋の当たり区じゃないねんから。
そうそうそう。別にどこ掘るのがええやん。
そこはええよ。すまへんな。買うから、ちょっと頼ませたみたいなね。
別に、ゴミは別に正しいところへ掘りゃええだけの話で。
たまったもんじゃないで。
あ、でもそうい
う、この自販機、俺が準備した、こう、いや、賄ってる自販機以外の缶がバーンあられたら、出ていってなるって、それ。
誰が
なるの？
俺が自販機を管理してたらよ。絶対なる
もん。でも、異物じゃないから、今はその、例えばそのタピオカのなんかプラスチックとか入れられたら嫌やけど、缶缶入れるとこに缶缶入ってるの多分別にいいと思います。
それが池上さんの理屈や。池上さんの理屈や。初詣でバイトの帰り初詣行こうかやるときに、再生入れんと再生箱にジャリペンと。
そうそうそう。僕はね。
そんなもんね、あの、 なんか神がどう、神じゃないどうかは別として、うん、宮司さん困るやろ、って。池上さんの理屈は、その境内の石やから。境内の石を入れたいから。よそから石入れたらあきませんけど、その石入れたら、そんな困りますっていうのは言
うよ。そう。A 地点から B 地点に移動しただけですから。
まあまあ、まあ、決めたから。
喧嘩は売ってるよな、と思った。喧嘩は。
あ、そう。
そうそうそう。
お金入れて、いうところに石入れられた。喧嘩は売ってます。
いや、だから、それも前喋ったんですけど、僕はあんま勉強できへんけど、昔どうやら、金が、医師の時あった、らし
い。はいはいはい。
そこもあるんですよ、マジで。
違う、それ後付け。
違う違う違う、マジでその時それです
。じゃあ、こんなごっつ医師やんか、初めに人間当たる
の。うん、そう、漫画の世界かもしれへんけど、なんか、そんな世界があったって、なんかぼんやり覚えてたから、はいはいはい、なんか、小銭入れるのもシャクサイなと思ったから、あせやせやと。医師の、医師が、金の時代あったんやったら、よそから持ってきてる医師でもないし、なんか、その場所によっては、なんかそこで、なんか、清められてるのか守られてるのか分からへんけど、なんか、医師持ってる、住吉さんでもそうですよ、
ね。
医師見つけてね、持って帰ったりするから、じゃあこの医師って、なんか、汚れなく医師っぽいから、それを賽銭箱に入れるのって別にええんちゃうのって思ったのが理論です。僕の理論がね。
後付けちゃうと。
え、違う違う、それはほんまにその時思ったんですよ。
まあまあまあまあ、でもまあ、その理屈というか。
だって逆に今そんなこと思わないですよ。38にもなってるから。
まあ、じゃあそこまで生きてないのを認めます。うん、僕の中で、その、タバコ吸ってポーン掘ってあげちゃうからね。
うん、うん、そらそら。その理屈が通ってんやったら、僕もそれは全然納得や。
うん、20代の若い頃やから、ほんまにかなわない時やったから。で、そういう信心深いこともなんかしたくもないし、早く帰りたいなと思ってんの、なんでこのバイトのおっさんと一緒に境内回って、最後なんか、まんちゃんして帰らなあかんのかなとか、ほんなら早く缶コーヒー、この100円でもええから買いたいわとか思うから。
いや、僕も勝手に今のエピソードもらいました、ほんと。芝居か、なんか書きます。あ、いいよね。うん、なんか、味わい深いよな。貴重な体験やね、それってなんか、
うん。
うん、おみそか、おっさんと、初詣でジャリ入れたってね。
ええか
そのおっさんがね、そのバイト終わってから、なんかその宮司さんっていうんですけど、そのスケロコ出してくれるんですよ。
お
ほんで、寒い時やから、喉カラカラやけど、ちょっと飲んだら正面気になるから、
うん、
2、3時間のその初詣のバイトやから、もう水分入れないんですよ。
はいはい。
ほんで、なんとか頑張って出てくるのがスケロクやから、もう死ぬ思いで食うんですよ。
まあね。
ほんで、僕腹減ってるやろって言われる対象なんですよ。若
手。はいはいはいはい。
そのおっさん食わないんですよ。
うん。
我がのスケロク一切れもつけずに、僕に全部2人前食わして、
うん、
そのおっさんの楽しみの唯一はもう、その再戦、もう初詣行くっていうやつなん
で。はいはいはい。
こっちとら2人前のスケロク食ってんの。なんか譲渡するとこないんか。
はいはいはい。
なんでお前と最後また付き合わなあかんねん。なんか100円か50円か10円か分からへんけど、また入れなあかんねんって思ったときに、
確かにね。
もう、それやったらもう石入れようと思った。
そういう、なんかフラストレーションも、
あるある。
あったから。
でもそういうおっさんはでも天使らしいよ。
うん。
人懐っこいおっさんって。
うん。
ね、嫁さん死んだらおじさんすぐ亡くなるやないけど、
はい。
やっぱこう、なんか、立ちの悪い人って、
うん。
それはそれでいいのかもね。バランスやけどね。
うん
うん、コミュニケーションがなくなったら男はほんまかもな。うん、女の人は次から次。女とじゃあ魔性なのか。
うん。この人は思ったりする。
フレンドリーのバランス？
フレンドリーのバランス？
フレンドリーさのとか男はやっぱ。っていうの俺らもなんか人よりちょっと面白いって勝手に思ってるところでなんとかギリギリ生きてるやんか、
うん、
そんな思ってるからあかんとか言いやないけどそれなくなったらもうほんましんどいもんな。
しんどいね。
そんな人やっぱこう子供の三冠とか言ってもそうやけどすぐ打ち解けもんな。こういうコミュニケーションを
打ち解けてんのかね。
言ってよ。でそれは打ち解けたかなと思ったらアムエの会員やったりすることはあるよ。
うん、
あでもアムエちゃう魔性の女って。 魔性とは合うねえ。
セールスの人は魔性かもしれないですね。
いや魔性やわ、保険のおばさん。うん、
セールスな。確かにね。
ブーさんだって セールスの人でしょ。
あ、そうなんや。
いや、取ってるから。取ってるから。
いや、別にいいでしょ。悪口でもなんでもない。
まあまあ。
技術。前職なんで。今はやってます。うん、
かわいいっていう話だよね。
うん。
い
や、じゃあ、セールスやってたよっていうだけの話。
向いてるっていう話。
いや、そうそう。前やってたよっていうだけの話。そうか。
ああ、まあまあ、そうか。
そうか。人を、惑わせれる。
惑わしてこなかったんじゃないか、この3人は。
まあ、その多分男の本質、そう、本質というかなんかあるかなって今ちょっと思ってたのは、その年齢を重ねていけばいくほど、例えばその、まあこういうのもなくなってきてるけど、男の趣味ってなった時に何かすごく没頭するような、一人で何か完結するような趣味に陥るって言ったら変ですけど、昔やったおじんが盆栽始めたとか、
はいはいはい、
エビネ作って、うちの父ちゃんも、じいさんもなんかエビネ道楽って言って、なんかその歌まで作ってました、自分で。
エビネって何？
なんか、花っちゅうんですかね、なんかその、エビネね。ほんで、その作ったりとかして。でも、その、おばはんとかって、なんちゃら教室に通ったりとかするから、なんか、せめてなんか2、3人おるようなイメージのところに自分も輪に入っていって、どこで、どのタイミングで始めるか分からへんけど、その、手芸始めたりとかするじゃないですか。ほんなもうずっと手芸してる。もう一年中手芸してるおばはんとかおるし。なんか、そういう、やっぱずっとフレンドリーな感覚は女性は持ち合わせるのかもしれませんね。
あ、うん。三上さんのお父さんやけど、
はい。
すごく社会的なる立場のお仕事をしてはって、
うん。
で趣味がブーメラン。
ブーメラン。
それで日本代表にまであった。
そうそうそう。すごい。
なんか、いや、わかんないけど、その、わかんないというか、なんか一概、まあ、だその、お仕事として社会性がすごい、人との触れ合い、塊みたいなお仕事やから、
うん、
まあ、それは別、まあ、そこはそれであるんだけどさ、
うん、
その、これだっていう世界を男が持ってたらいいよね。うん、例えばその定年しました、
はい、
僕らはみんな生きてるという映画で、会社でね、
うん、
あの、課長部長まで上がった俺の親父が定年退職した時に、届いた年賀状が3通だ。
うん、
それまで100何枚あったのか、はいはい、3つだろ、分かるかお前らって、果て途上国で真田広之が言うのよね。うん、正面から血出してまでやってきて、終わったら、はい、それまで3つだぞ、うん、お前らなんだよとかいう、そのある種のバブルの頃の、日本人の、うん、なんていうの、金だけ出して、
うん、
軍は送らないみたいなの言った時も、俺らはな、みたいな。でそうなるんだけど、男ってどっかこうブーメランとかね、
うん、
もう一歩を見つけれたら、
うん、
誰かを介さずにしても楽しめる何か、
うん、
そこはなかなか行かないですよね、
うん、
たまたまそういうのがあったから、
ね、
もう男はうまく社会性がなくなった時にダメになる、
ダメになる、うちの親父もすぐダメだったもん。
たまにすっごい数の金魚凍ってるところとかおるじゃないですか。
ああ、だからそういうことやね。
ほんで、いや、これすごいですねって言って、僕もそのなんか、檀家周りとか、庭剪定の仕事してる時とかもなんか、パーとおばちゃんと喋ってる時に、ね、10時でこう、コーヒー休憩で出してくれたのに、
はいはいはい、
ああ、これすごいですねって言って、いや、これ私関係ないね。もう全部お父さん。
うん、
もうお父さんも月から月にも水槽を買い出して、あ、これ何入ってるんですか、これも水槽に、これもう言うたらもう草だけ、藻だけ、藻だけの水槽あるねん。藻だけの水槽と金魚別にしてる。私わからんわ、言うて。
汚れるからね。
いや、そのお母さん言ってることの方が、まあ、楽しいか、正しいと思うよ。
正しい。
明るいした。男はね、もうわかんわ。でもそういうことを見つけれただけでね、ええんやとは。
うん、ほんで、その、お父ちゃんみたいな帰ってきて、ほんで、まあこ、ちょっとまあ喋りたいなと思ったから、
うん、
これ何なんですかってか、その、まあ、軽く聞いたら、そないに喋ってくれないんですよ。お前、ここで喋らんかったらいつ喋んねんと。
大丈夫ですよ
ね。え
いや、ですよね。いや、だからね。
恥ずかしかったから。
それを、じゃ、金合わせれたら、うん、金合わせれたら、例えばラジコンがつけたらラジコンサークルに入るとか、うん、今ではネットでどういうのができるんやけども、そうやないねって、田舎の、おっさんって。 割と。
どっか閉鎖的なのも持ち合わせで。
そうそう。
全然。自分の中で処理したいんだな。
全然喋ってくれなかった。
なんていうの、あの、田舎社会における田舎性というかさ、そういうものを持ち合わせたらいいけど、田舎でも偏屈おるやんか。田舎の中の偏屈みたいな。田舎ってコミュニケーションがないと成立しないの、あれないけど、あんた勝てるやろっていう人がすっごい暴殺作ったりとかさ。やっぱね、そういうのはやっぱこう、そういう人がしゃべ、なんか、こっちの期待としては意気揚々としてさ、この金魚はなとか言うかと思いきや。
いやいや、もう、
お前のステージに、はい、お前の情熱大陸始まれよと思ったのに。
もう、ええねん。
そのくせね、その僕がちょっと喋りかけたら全然喋ってくれへんかったのに、なんかまだその水槽の前におるんですよ。
いや、聞いてほしいんかい。
これ聞けやんと、これ、モーション聞けでおるのに、
喋れへんのか。そう、
喋りかけたら煙たがんねんって、なんかもう何やねん、こいつと思いましたけど、ね。
いや、男はかまってちゃいんよ。
ああ、そうですか。
だって女の人はかまってねって言おうとしたけど、うまいわ。俺もそうや。ほんまにそう。
あ、もう、あと5分ほど9時になっちゃいます。
よう喋ったな。
いやー、ね
え。いや、ほんま音があかん。あかんなって思うわ。なんかこう、最近この、空笑いみたいに、はぁーって言ってくれる男にとって優しいんかもなって思ったよ。喋りかけて、なんかちょっと不穏な、不穏じゃないけど、うまいことコミュニケーションいかんなって時、ははなとか言って向こう行く人って、ああ、気遣ってくれてやな、とかって。もう若い時は、お前のところ何にも思んないけどな、とか思ってたけどな。はい、
それはそれ。
とんがりボーイズやったから。
うん、それはそれでっていう。
そうだね。はい、それはとんがりボーイや、もう。なあ、トリーホールで、なんかダメ出しシャールトに。それそうですかねとかって1時間喋ってたやろ俺。
そうやな。へえ。
はいはいって帰ったらええのにな。そうそう。
むしろめっちゃ芸人いてんのに。
ああ、いや、自分が最後じゃなかったのに。
そうそう。いや、割と最後だけど、一組目残りますやんか。ま
あ
ま
あ
ま
あ、わわわわ。
あ、ちょか、まあ、残ってないっていうか、3人ぐらい作家がおって、俺が最後なんやけど、残り2組は、まあまあ、支障は出てないけど、
はい、
あの人ようやるわって見るよね。
まあでもそれが、なんていうかな、若さというか。
まあね。
うん。そうか、じゃあ、ないんですかね。
結局、2時間、陶芸家さんに甘えっぱなしの。
ああ、ありがとうございます
。甘えましたね、陶芸家さんに。
甘えたね。
まあ今日は僕は早いですよ。
魔性の女とは、
はい、今日は魔性の女がいなかったので、
うん、
メリークリスマスということで。クリスマスを一人で過ごせない能力を持つ人でしょうね、魔性の女とは。
お
で、僕の中での勝手なあれなんですけど、
う
あの、毎年このイベントクリスマス近く僕プレゼント持ってきてるんですよ。
なんか本とか持ってきてますよね。
そうなんです。
よくね。
それでね、
うん。
まあそうしたもんだろうと思ってたんですよ。
は
あ、
今日は。
今日という日は。だからもう陶芸家さんにターゲット絞り切って、あの。
絞り切った。
はい。
よう絞れたな、逆
に。いっぱい出しのコーヒー、これ。いっぱい出しのコーヒーいらんとは言われませんよ。いっぱい出しのコーヒーが好きよ、みんな。
確かにありがたいね。
いっぱい出しのコーヒーはええよ。
いや、休みの日の朝に。
出しのコーヒーはよう出てるわ。
あの、あれコップにこうかぶせるやつ。
そうや。
なるほどな。
コップ、カップと言えんか、お前は。コップやって言うやつはムカつくけどな。
そうやろ、
大村はカップって言うな、やつだな。ミキさん、総括は
今、人たらしいじゃないですか。
君ね、これ黙ってたけど、ね、君割と魔性のなのに弱いよね。
誰でも弱いでしょ。うん、ていうか、そんなに周りにいるんですか、魔性のな
の。いや、玉坂出てきた魔性のなのに弱いんだ。弱いけどね、話戻るけどね、噛めることはできない。ちょっとチヤッとホヤッとかして終わる。
まあ、
噛めてきたの。
いやいや。そんな。
でも誰かって弱いよ。
うん。そんなことできる人間じゃないでしょ、私。
わからん。
いや、じゃあ、だからその、はめ倒す、倒すまでいかない。
じゃあ、はめ倒すけど、池上さんが言ってたのは、うん、どうあれこうあれ乗っかってたらよかったなみたいな、人たらしで押させみたいな子がおったら、
あ
どうあれこれ乗っかってたらよかったなって思うけど、 まあ、まあ、ちょっと、なんていうの、缶コーヒー奢ったぐらいで乗っかることで、まあ、
缶コーヒー
いや、奢らされたぐらいで終わってたやろな。まあ、せいぜい缶ビール奢らされたぐらい。
まあまあまあ、そうでしょ。
いや、俺もそうよ。
うん。
俺も。
ちょっと抽象的やなぁ。人かなし。はい。魔性の女とは、男が見たい景色。ちょっと、抽象的すぎますね。なんか、ぼんやりしすぎてるけど。
まあ、でもそうやけどそうじゃないみたいな。まあそうやけど、そう、まあだから、俺のこと思ってくれてるなってその瞬間思うんだけど、月日が経てば、あいつみんなに人やったんか、みたいな。
はい。そうそう。
一旦見たい景色を見せてくれるっていう。なんかガールズバーみたいな。お仕事終わったんですかみたいな。これみんなに言ってるからな。
うん。
そうやね。大変ですよね、と。
それみんなに言うてるって分かってるけど、ちゃんと男がそこに乗っかるっていう、まあなんかある種の男の遊び方というかね。なんかやっぱ男も
それなりに。その一気に行ったらええよ。行ったらええけど、そんな。え、自分の手以外で射精したことないわ。この5年ってやつが、そんなほっと行かれてさ、行かれこれなるって。これで何もできへんで終わったらよ。
それはな。
うんってなるよ。
その近くに、その、熟女が働いてるキャバレーあるじゃないですか。味噌のビルの近くに。はいはいはい、で、パーッと歩いてたら、たまたまお客さんが出てくる時で、ね、パパありがとうみたいな感じで、そのキャバレーの姉ちゃんが出てきて、ほな、次も、パパありがとうね、コーナー教えるから、振り込んどいてーって、なんかまあ、二人目がちょっとね、この、まあ、笑かしにかかって、で、その若い子らが、まあ、若い言うてもその、ね、年齢高いところから、ところやから、まあそんな若くないんですけど、まあありがとうございました、ありがとうございましたって言って4人出てきたんですよ。ほんで、その4人出てきたんですけど、男性は振り返ることもなく、目的の方向に歩いていきました。
いいねー。
かっちょいいね。
パパありがとうって何回も言ってるんですよ。言ってるんですけど、
そこ分かってね。
うん、
この辺のキャバレーから出てくるお姉さんでちょうどいいという言い方を知ってるんやけど、森川ゆかりさん的なね、
うん、
胸がなくてこう割とこう手の届きそうな美人が出てくる時ね、そら通うわと思うよね、あれね。庶民庶民へ、ああ庶民庶民やなと思うもんね、この会話歩いたら。ああ出た庶民庶民、これは行きたいな、庶民庶民に。なあ、水割り作られたらそらいいよ、コロッといかれるなぁと思って。吉岡里帆じゃちょっと手が届か
ない。それでね、そういうキャバレーの姉ちゃんとね、まあ、阪急交通車利用して日帰りのバスツアーとかして
それ合意、いいな、そ
う、いいでしょ、
合意やな。
8900円ぐらいで日帰りでね、木の先行ってくるみたいなね。
男やな。
そうそうそう。
誰やね、絶対。絶対に近い。あ、今日、ごめん、生理やねん。そんなしゃないなぁって言い方して、男は、もうあれや、昔ね、有料チャンネル見て、ぴゃーっと女性は男寝たなって温泉郷でしょ、そうしたもんや。そしたら、本命の男に、何もさしてへんよとか言ってね、紐というかね、そう、彼氏にはね、かっこいい方にはそんなん言って、土産買ってくわ、赤くなーって電話切るよ。そんなに行かれる側よ、僕は。
僕もですよ。
ええと思いますよ。
男はどうしてもその本命の男側に立ち下がるけど、そうはい、古い言い方、イカの金玉や、なかなか。
なかなかね。
男は手のひらで転がされてるな。
うん。
はい。お時間です。
ああ。そうか、だから男が作り上げたもんなんですね、じゃあ。
うまい！
この女はね。
ああ、そうかもしれない。
ああ、そやわ。
女性からしたら、なんてことはないんか。
あの、うまいことやるなって同性から言ったらそうなもんな。うん、終わりましょうか。
はい。
楽しかったですね。
はい、ありがとうございます。
また来年ですね。
また、富岡さん来れたら1月23。富岡さんは、なんか、水郷の人って僕のネタ大体知ってるんでね。
ああ。でも、昔の、昔のネタをやらない。
やらない。何、まあ、もし来てくれはるなら、こいつ何すんやろうというような。全部知ってはるで、ほぼ。ここ5年ぐらい、俺がコントやりましたから。いやいや、まあ、コーヒーの一杯出しちゃ、落ち着かないぐらいの、ね、
まあまあまあ。
そういうわけでございます。
はい。
来月が、 1月のまた第4週でございます。
うん、
はい。本日はご来場、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。